お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。1845年12月、この時、フローレンスは25歳ですが、昔から知り合っているファウラー博士と奥さんがエンブリー荘に泊まりがけで遊びに来ました。博士はエンブリーから5、6キロ離れたところにあるソーズルベリ治療院の院長でした。フローレンスはチャンスだと思いました。お母様、お願いがあるのです、と改まった声で言いました。お母さんはいつもと違う娘の真剣な顔つきに怪訝そうに尋ねました。何お願いって。私を3ヶ月の間、ソールズベリ病院に行かせていただきたいのです。そこで看護の方法を学びたいのです。え？何ですって？お母さんはびっくりして顔色が変わりました。体がブルブル震え出しました。さあ大変。ナイチンゲール家に大嵐が起こったのです。当時の病院は今とは違ってひどく、そして恐ろしいところだったので、お母さんが驚くのも無理はありません。フロー、あなたはなんてことを考えるの？病院へ行きたいなんて、あんな恐ろしいところへ。いいえ、お母様、私はもう長い間、いつかお願いしようと思って、その折を待っていたのです。不幸な病人のお世話をする看護師くらい、生きがいがある仕事は他にありませんわ。私にとってそれが一番幸福なのです。どうか私を病院に行かせてください。フローレンスの目から止めどなく涙が溢れ落ちました。お母さんはただおろおろするばかりでした。フロー、後生だから、そんな恐ろしい話はやめにしておくれ。フローレンスはお父さんを見ました。お父さんは愛想が尽きたという冷たい顔つきをしていました。フローレンスは姉さんを見ました。パーセノーブはヒステリーを起こして床をバンバン鳴らしました。フローレンスは最後にファウラー博士夫妻を見ました。この人たちなら私の気持ちを分かってくれるはずだわ。けれど、ファウラー博士夫妻は困り果てて、まあまあお嬢さん、そんなに追い詰めないで。人の役に立ちたいのでしたらいくらでもあなたに相応したやり方がありますよ。教会に献金するとか、慈善事業に寄付をするとか、と言って逃げるように帰っていきました。フローレンスの完全な負けでした。一人ぼっちの眠れない夜が続きました。フローレンスは友達に送った手紙の中でこう書きました。私はこのまま生き続けたところで何の役にも立たないでしょう。私は何一つやることのできないゴミよりもつまらない人間です。ここまで追い詰めたのですね。お母さんはこのように言いました。フローをこのままにしておいたら今に死んでしまうわ。全くあの子には困ってしまう。何かフローを元気にする良い考えはないだろうか。ナイチンゲール一家はみんな途方に暮れていました。けれど、フローレンスがこっそりパリやベルリンに手紙を送って、病院についての報告書を取り寄せ、夜明け前のろうそくの光でせっせとノートを取っている姿は誰にも気がつきませんでした。このようにして月日は過ぎていきました。ちょうどこの頃、フローレンスには二人の新しい友達ができました。パリに住むメアリー・クラークを通じて知り合ったブレイスブリッジ夫妻でした。夫妻はフローレンスが顔色も青ざめ、苦しそうに咳をしているのを見て救いの手を差し伸べてくれました。私は近くローマに旅行しますが、その時フローレンスさんを一緒に連れて行きたいと思います。お許しいただけますか？お母さんは承諾しました。外国旅行をしてくれればフローレンスの気分も変わるだろうと考えたからです。1847年10月、一行はイギリスを出発してローマへ向かいました。ああ、なんと楽しかったことだろう。私は一生の間のどんな時にもローマにいた時ほど楽しい思いをしたことがない。と、この時のことをフローレンスは書いています。システィナ礼拝堂には天井いっぱいに描かれたミケランジェロの絵があります。それを見て感動に震えたフローレンスはその複製を買って、その後一生の間いつも自分の部屋にかけていました。 大晦日には夕方から夜中過ぎまでダンスを踊り続けました。しかし何といってもフローレンスにとって運の良かったのはシドニー・ハーバート夫妻と巡り合ったことでした。シドニー・ハーバートは15年間も国会議員として働き、大臣を務めたこともありました。大変な財産を持ち、イギリスでも指折りの美しい屋敷に住んでいました。が、その財産を貧しい人たちのために役立てようと、隠れて慈善事業に寄付するような人でもありました。ハーバート夫妻がローマに来たのは、それまで伸び伸びになっていた新婚旅行のためでした。フローレンスと知り合ったのは、名所見物の折、偶然に奥さんのリズと言葉を交わしたのが始まりでした。この偶然の巡り合いが、後にフローレンスをハーバードに、どんなに大きな意味を持つか、もとより二人は知るはずもありませんでした。イギリスに帰ってくると家の人たちは大喜びでフローレンスを迎えました。フローはきっと変わったに違いない。どうだったでしょうか。だがちっとも変わっていませんでした。フローレンスは相変わらず、みんなに隠れて近くの村の貧しい人たちを看病し、夕食に間に合うように、ぬかるみの道を、はは息を切らせて駆け戻ってくるのでした。さあ、これからどうなるでしょうか。それでは来週お楽しみに。川越まさるのちょっと一言、お相手は川越まさるでした。